17保健センター通信私たちの健康11ページ関節鏡について。今回は関節鏡手術についてお話をする機会をいただきました。皆さん内視鏡という言葉はご存知かと思います。人間ドックなどでおなじみの胃カメラや大腸カメラと呼ばれるものは内臓の内部を見るための内視鏡です。我々整形外科の世界にも関節の内部を詳しく観察治療をするための関節鏡と呼ばれる内視鏡があります。初めて生きている人間の体内を内視鏡で観察したのはドイツの医師クスマウルで、1868年明治元年に剣を飲み込む大道芸人の胃の中を長さ47センチメートル、直径13ミリメートルのまっすぐな全く曲がらない金属管を用いて観察したのだそうです。剣を飲み込めるなら金属管も飲んでもらおうというその発想力に驚かされます。その後もさまざまな先人たちの工夫により内視鏡は発展を遂げ、1918年大正7年に日本の整形外科医高木健二先生が膀胱鏡を用いて死体の膝関節腔を鏡視することに成功しました。さらにその先端を改造して1920年大正9年に世界初の関節鏡として試作品を作り、実際の患者さんの膝関節内を観察しました。それ以来日本は常に関節鏡の発展において世界をリードし、現代の関節鏡学の確立に貢献してきました。現在では膝関節、肩関節をはじめとして股関節、足関節、肘関節、手関節といった身体の主な関節の内部を関節鏡を用いて鮮明に観察し、かつ様々な治療を行うことができます。おかげで以前はメスで大きく切開しなければならなかった治療も、場合によっては数ミリメートルから1センチメートル程度の小さな傷で行うことができ、早期に社会生活に復帰することが可能になっています。関節内部に軟骨のかけらなどが遊離し、それが関節内を移動して痛みや引っかかりにより動かせなくなってしまうロッキングなどの症状を出す関節内遊離体、いわゆる関節ネズミの摘出などは関節鏡手術の良い適用です。その他関節鏡の主な適用疾患には以下のようなものがあります。膝関節、半月板損傷、靭帯損傷、前後十字靭帯などなど、肩関節、反復性肩関節脱臼、腱板損傷など、肘関節、野球肘、軟地性のテニス肘など、手関節、手根管症候群、TFCC、三角繊維軟骨損傷など、股関節、股関節芯損傷など、足関節、離断性骨、軟骨炎など、聞き慣れない疾患名もあるかもしれませんが、ここに挙げたもの以外にも、関節鏡を利用して治療できる外傷や疾患はたくさんあります。想像よりも多くの疾患が関節鏡によって治療できると感じられたのではないでしょうか。私個人も趣味のバスケットボール中に右膝前十字靭帯を損傷し、恥ずかしながらすでに医師になってからのお話です。自らの職場で関節鏡による前十字靭帯再建術を受けた経験があります。手術からもう約6年が経ちますが、全く違和感なく日常生活やスポーツを行うことができています。怪我はしないに越したことはありませんが、自ら大きな怪我を経験し、手術により回復への過程を経験できたことは、患者さんを治療する上でとても貴重な財産となっています。関節鏡による診断や治療に用いる機械や技術は現在も日々進化しています。今後はより多くの疾患が治療できるようになるでしょう。皆さんの関節の痛みを可能な限り取り除くべく、我々関節外科医は奮闘を続けています。関節の問題は放置すると手遅れになることもありますので、お困りの方はまずはお近くの医療機関を受診相談されることをお勧めします。朝霞地区医師会小屋孝之、464-4666。